説教、神に仕える者、石橋牧師です。
今日は中学科の説教のために、中学科の礼拝の召集会室に参りましたら、大笑いをしてるんです。みんなが大笑いをしてるんです。そして私も一緒に習ったんですが、なんで大笑いしてるかというと、礼拝が終わったらすぐに牧師は大笑いに行かなきゃならない、だから大笑いして笑ってる。忙しいって言って大笑いしてるんです。忙しいって言って大笑いすると困ってしまうんですが、とにかく一緒に笑って、そして行ってらっしゃいって言って送り出されました。そのまま大笑いっていいでしょうかと思いながらこの礼拝がありますから行くことはできないわけですけども、とにかく今日は、終わったらすぐに1時半までに大笑いに行かなきゃなりました。1時半まで行けるでしょうか。不可能に近いですが、日本キリスト教団は大笑いベツレヘム大笑い協会が所属する、インドネシアミナハタ福音キリスト教会と昨年の10月の総会で宣教協約を結びました。そのためにも向こうの総会に私が行ってきたんですが、宣教協約をして、インドネシアからの、同道者のために、素晴らしい礼拝共同体が形成されています。その13周年記念、集会に来てほしいということです。外国人労働者のことについては、またその伝道については私の大きな課題です。新ミナハサキリスト教会、ミナハサキリスト教会、宇都宮の教会、そして鈴鹿にもありますけども、それぞれとの日本キリスト教との関係がこれからどうあらねばならないか、そのことも考えていかなければならない、そういう状況にあります。ということで、礼拝が終わりましたら直ちに出てきますので、どうぞお振り返りいただきたいと思います。今日の説教題は神に仕えるというもの、神に仕えるという説教題にいたしました。神に仕えるものとしていかに生きるかということが語られてくるわけです。そしてまた非常に厳しい状況があります。社会的な状況、非常に厳しい状況の中でいかに神に仕えるか、そしてまた同時に神に仕えるものとして、パウロは今日の聖書で教えてくるわけであります。ローマ教会の信徒たちに対して、このローマ信徒への手紙が記されているわけです。ローマの信徒たちが抱えている課題、社会的な状況はどういうことであるかということをまず思うわけであります。ネロ皇帝によって、キリスト教の大迫害が起こるわけです。このネロ皇帝は紀元54年に皇帝に即位して、68年まで皇帝として、当時はローマ世界、そのローマ世界を支配していた皇帝であります。そしてキリスト教の大迫害をしているわけです。このローマ書が記された時代は56年から57年の間だと言われています。そしてパウロが殉教したのは、定かではないですが、多分、61年にローマにおいて殉教したと言われています。このような教会が置かれた状況、非常に厳しい現実が示されてくるわけです。このような現実の中で13章の1節以下が語られているということは大変驚くべきことです。よくこんなことが語られたなと思いますし、またこの言葉をこのところを読みながら、疑問に思う方も多いと思います。 こんなふうに生きるとは一体どういうことであるか、そのことが、バズハースの大きな課題となるどうでもあるわけです。人は皆上に立つ権威に従うべきである、このような言葉を語る、自分たちに覆いかぶさってくる迫害の力、権力者たちの力、それが迫ってくる現実の状況の中で上に立つ権威に従うべきだとは一体どういうことであるかということになるわけであります。一節二節をちょっと読んでいきますと、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威は全て神によって立てられたものだからです。したがって権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際に支配者は善を行う者にはそうではないか、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなた方は権威者を備えることを願っている、それならば善を行いなさい、そうすれば権威者から褒められるでしょう。こんなことが語られていくわけです。前回は川端幸雄先生のことをお話しいたしました。新学生時代、球場要配をしなかったということがどういうことであるか、そのことをお話ししたわけです。日本のほとんどの教会が球場要配をして礼拝が捧げられたわけです。天皇を神として拝む、そして球場要配をする、それから礼拝を捧げる、聖書の神以外には神がない、神はいらっしゃらない、そのことを強く信じる川端幸雄先生は新学生時代からそれを貫かれた、そのために先輩から殴られたという、信じたらそれを貫く誠実な川端先生の姿を学んだわけであります。それでは私たちは天皇を神とするあの時代に、今ある権威は全て神のものだ、そして今ある権威は神によって建てられたものだと言ったとしたらどうなるでしょうか。天皇は神ですから、じゃあ天皇を建てたのは神なのかということが問われたら、おそらく、弾圧をされる、私がここでしたら逮捕されるでしょうね、あの時代だったら。そのような時代を考えながら、パウロがこのローマ世界にあって、上にある権威は全て神のものだ、神によって建てられたものだ、だからこの権威に従えというふうに言い得た、そのうちにあるパウロの思いは何であるか、そのことを学びたいのであります。加藤恒明先生の説教誌を読んでおりまして、この部分について記されていることが大変心に留まりました。非常に厳しい言葉だな、もう覚悟を持って対応しなければならない言葉だなって思うところなんですが、全くその逆のことが記されてありました。非常に大らかな、明るい、無邪気なほどの信頼できる楽観的な、楽天的な信仰、このような信仰者の言葉だというのであります。こんなことが言い切れるのかと思えるぐらい、パウロは神を信じている、信じきっている、全ての権威は神によって建てられたんだということを信じているし、権威者の中に神様の御心が示される、そこに神様が働かれるということを信じきっている。だからそれはどんな権力者たちの中に生きようとも、そこに働く神様を信じきっている。そのパウロの信仰が示されていくわけです。覚悟してこの世に生きろということじゃなくて、もっと大らかに自由な思いで、 こんな風に行きましょう、必ず神様の御心が示されるから、神様、神を信じきる、そしてこの神に仕える、そのような思いから出てきた言葉であることを示されているわけであります。イスラエルには王様がいませんでした。まあ、お手元にはサムエル記8章7節から22節のところが資料に書いてありますが、特にここでは読みません。長くなりますから。王様がいなかったイスラエルの時代、カナンに定着していく、その中でたくさんの敵に囲まれながら戦っていくわけでありますが、サムエルが預言者として神の言葉を聞いて神の言葉を伝えるということにおいて、イスラエルは導かれていたわけであります。したがって王様は神ご自身だ、王様は神ご自身だという強い神への信頼があって、イスラエルはさまざまな危機を乗り越えていくことができたわけであります。しかしイスラエルの民は王を求めるようになるわけです。強い国には王様がいる、王様によって守られている、また自分たちの国が広げられている、あの世のあのような強い王様が欲しいと求めるようになるわけであります。そしてパウロ、サムエルに、王王と民は求め迫るわけであります。これに対して、神様は王様とはどういう存在であるか、その問題を指摘するわけです。民を守る王様が民を使うようになる、民を奴隷化していく、そういう王にもなっていくという、王様を立てることの問題を指摘するわけであります。それがサムエル記のその箇所に書いてあるわけであります。しかし、民はどこまでも王と王様を求められ、その問題を指摘しながら神様は王様を立てることを認めていくわけです。そして最初のサウロが王として立てられていくわけです。王として立てられているその王は神様から油注がれた存在、神様から選ばれた存在、それゆえに神様の御心を行う王であることが求められるわけであります。そういった点では王が神から油注がれた選ばれた存在として、神様の御心を聞きながら王がイスラエルを支配する、その支配は神の支配、具体的に神によってこのように支配されている、そのことをもって神への信仰が深められていく、ということになるわけであります。しかし残念ながら立てられた王の多くは罪を犯していくわけです。そしてついには、王として立てなくなってしまう。神様から、その終わりの時が告げられる、その繰り返し、それがイスラエルの王たちの歴史となっていくわけであります。王が立てられることによって、権威者が立てられることによって、その王や権威者たちの罪が暴かれていく、明らかになっていく、そういう現実の中で王に従え、権威ある者に従えと語られるパウロの思いは何であるかということを考えさせられるわけであります。私たちは主イエス・キリストが十字架にかけられて殺されていく、誰のもとに殺されるのか、ローマ総督ピラトのもとで裁かれ、十字架にかけられ殺されていくわけです。上にある権威に従いなさいというその権威のもとに主イエスは十字架で殺されていくわけであります。十字架で殺されて、まさに権威を持った者、総督の罪の中で 主イエスは十字架で殺される、そのこと、そのところで起こったことは何であるか、それがパウロがここに深く心に留めていたことであります。すなわち権力者と権力者の罪が渦巻く中で主イエスキリストは十字架で死んでいく、その罪を背負う神の愛がそこに示されていく、神の愛が潰されたと思ったそのところで復活の主の力が強烈に示されていくわけであります。キリストの十字架の愛が勝利した、罪のただ中にキリストの愛が示され、その愛が勝利するという確信が信仰者の中に広がっていくわけであります。それはパウロの確信でもあるわけです。マルチン・ニーメラーという人のことを思うわけでありますが、ナチドイツと戦った牧師であります。そのために投獄されます。しかし命が助かって、戦後日本にもやってまいりました。このマルチン・ニーメラーが神様から問いかけられた、言葉があります。マルチン・ニメラ自身が言ってくれたことでありますが、お前はナチとヒットラーとよく戦った、しかしヒットラーを愛の対象として考えたかと厳しく問われるわけです。そして、在籍告白をしていくわけです。戦争の在籍告白をしていくわけです。このヒットラーに驚かされ、このマルチン・ニメラーに驚かされるわけです。あのヒットラーを愛の対象として捉えたか、誰も唱える者はいないわけです。しかしのそこで愛の対象として捉えたかと神様から問われる、そして財政告白をしていく、ニメーラーの姿にも強い強烈なメッセージを私たちは引くのであります。ネロ皇帝が支配する、強大な力を持って支配する、神のごとく振らかう、また神のように拝まれる、その時代の中にあって、この皇帝の中に、罪が膨らんでいくわけであります。教会を迫害するわけであります。しかしパウロの権威者を見る見方はおおらかであります。ネロがどんな罪を犯しても、どんな残虐な行為をしたとしても、そこに神様の御業が表される、その残虐な戦の中に神の愛が広がっていく、神の愛が、神が、神の憐れみが世界を支配している、そのことへの断固とした確信がパウロの中にあるわけであります。ですからパウロはこの神を信じて、おおらかな楽天的な、信仰を持って時代を見つめ、その時代の中に語っていくわけであります。そういう言葉として、このパウロのこの言葉を学んでいきたいわけであります。一節からもう一度見ていただきますと、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威は全て神によって建てられたものだからです。従って権威に従う者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くのでしょう。実際支配者は善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者の恐れないことを願っている、それならば善を行いなさい。そうすれば権威者たちは褒められるでしょう。権威者はあなたに善を行わせるために神に仕える者なのです。従ってもし悪を行えば恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのであく、神に仕える者たちとして悪を行う者に怒りを持って報いのです。 だから怒りを逃れるためだけではなく、良心のためにもここに従うべきです。良心のためにも従うべきですって言葉があります。そして、どのような権威者に対してもこれに使えることが求められています。確かに今の秩序、平和、権威者たちが守っている、その腰には剣を帯びている。それは悪を行ったら裁く剣を帯びている。そのことを通して最終的に裁かれるのは神である。神が本当に人間を裁くものである。そのことをもパウロは指し示そうとしているわけであります。そしてもう一度一番一節の御言葉を見ていただきたいと思いますが、人は皆上に立つ権威に従うべきですというこの言葉を、ルターの訳がそこに書いてありますが、ルターの訳では上に立つ権威、これについてお上、行政当局者、政治権力者という形で、訳しています。すなわち皇帝からつながっていって、今自分の町にいる権威を持った者たち、地方都市の権威がある者たち、その者たちに従いなさいと言っているパウロの実際の姿を私たちは学ぶことができるわけであります。フィリピの出来事、フィリピにおけるパウロの出来事、そのことが大変重要であります。地方の権力者たちによって、捕らえられ、鞭打たれ、獄に入れられ、そして獄にあっても力を持った者に支配される、その中でのパウロの姿を見つめることは重要であります。使徒言行録の26章を見ていただきたいと思います。パウロの世界伝道、そしてついにフィリポに入るわけであります。フィリポはヨーロッパの最初の地、ここからヨーロッパ伝道が始まっていくわけであります。ヨーロッパにキリスト教が広まっていく、その出発点が何であるか示されるところであります。使徒言行録の16章の11節からフィリピにてということから語られていくわけでありますが、ここに一人の女性がいた、占いをする女性がいた、16節以下でありますが、その女性が女性を支配している占いの霊から解放した。ところがこの女性を支配する二人の男たちがいた。金づるでやった、金儲けをすることしていた。ところが占いの霊がこの女性から出ていった、解放された。パウロによって、役人たちに訴えるわけであります。町の役人たちはこの訴えを聞いて、パウロを捕らえ鞭打って獄に投げ入れる。それが24節までに記されていることであります。25節から見ていきますと、真夜中頃パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞いていたと示されている。この箇所は何度も何度も学んでいるところであります。看守は厳重に張って獄の中の一番隅の獄、 そこに投げ入れて足かせをはめておいた。監守の支配のもとにあるわけであります。ここでは上の権威あるものは監守であります。26節突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。目を覚ました監守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。自ら帯びている剣によって、自殺しようとするわけであります。囚人が逃げてしまった、もうそれは重大な罪であり、死刑に処せられることになるわけであります。しかし囚人は誰も逃げなかったということが伝えられていくわけであります。28節パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない、私たちは皆ここにいる。監視は明かりを持って来させて牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい、そうすればあなたの家族も救われます。そして、洗礼を受けて全ての家族のもの、が救われていくということにつながっていくわけです。パウロは従順に従っているわけであります。監守に従い、町の権力者たちに従い、獄につながれる、従っているわけであります。罪のないのに罪人としてつながれている、鞭打たれた、その痛みの中で神を賛美している、神を賛美する者としてこの道具における振る舞い、パウルによって愛が満たされるわけであります。この獄に監視に対する配慮がパウルによってなされていくわけであります。監視もパウロの愛の対象であり、救われなければならない存在であることが示されてくるわけであります。監視は驚き、ひれ伏し、先生方、救うためにどうすべきでしょうかと言わざるを得ないのであります。もうひれ伏して振り上がって、救われるためには何をしたらいいでしょうかと問うわけであります。この僕は神の愛で満たされています。そしてまた同時にこの神の愛に包まれた時に燃え盛る炭火が頭に置かれる思いを感じはするのであります。前回学んだところで、その前のところでありますが、あなたの敵が飢えていたら食べさせなさい、乾いていたら飲ませよう、そうすれば燃える炭火を彼の頭に積むことになる。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさいと教えられていくわけであります。良心に従ってということは信仰に従って生きる、神に従って生きるということがどういうことであるかということが示されていくわけであります。罪の中に示されたこと、監守に示されたこと、監守は自分の頭に燃え盛る炭火が置かれた、積まれた、そんな思いをするわけであります。いたたまれないのであります。いたたまれなくなってパウロの前にひざをつくわけであります。震えながら、救われるために何をしたらよいでしょうかと 問わずには追えなくなるわけであります。このパウロの姿から私たちに大きなメッセージが響いてくるわけであります。13章の7節、6節から見ていただきますと、あなた方が見つぎを治めているものをそのさむためです。権威者は神に仕えるものであれ、ありそのことに励んでいるのです。すべての人々に対して自分の義務を果たしなさい。見つぎを治めるべき人には見つぎを治め、税を納めるべき人には税を納め、恐るべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい。今この世界の平和が、秩序が誰によって立てられているか、そのことを受け止めて、貢ぎを納める者には貢ぎを納めなさい、恐るべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい。あなたは誰によって生きているのかということが問われるわけであります。ローマ皇帝の大迫害の中で、神に仕えるものとして生きる信徒たちのことを思うわけであります。彼らは、武器を持って戦うことなく殺されていくわけであります。ネロの大迫害が起こるわけであります。その中で教会は潰されなかったのであります。むしろ信仰者たちの生き方によって、その死を見つめる人々の中に燃え盛る罪が、燃え盛る炭火を積まれる思いが広がっていくわけであります。いたたまれない思いが広がっていくわけであります。皇帝の罪の中でこのように死んでいく人を見て、それを見た人々が燃え盛る炭火が頭に積まれた思いがするわけであります。いたたまれない思いが膨らんで、救われた身には何をしたらよいでしょうかと問わずにいられない、あの迫害の中で、そして救われていくわけであります。この監視のように救われていくわけであります。そしてキリスト教があの大迫害の中で広がっていくわけであります。それはこの世を支配する者はどなたであるか、どのような罪の技が行われても最後に示されていくものは神の御心であります。あのネロ皇帝を通しても、大きな罪の技を通しても、神は働いておられる。あのように迫害する中においても、キリストの愛が膨らんでいく。そしてキリストの愛に包まれて、復活の命に預かって生き抜く、あるいは死んでいく、その信者様においても、復活の命への確信の中で生き抜く信仰者たちによって、人々が変えられていくわけであります。私たちは本当に何によって悟られているのか、恐るべき人は恐れ、この恐るべきこと、畏怖と言ってよいと思います。恐れるのか、もうこの私にこれほどの憐れみが注がれた、愛が注がれた、あの監視が恐れおののいてひれ伏す。それはキリストの十字架と愛に包まれた者の思いであります。そして敬うべき人は敬う、本当に敬うお方、信ずるお方、信ずることで本当に生かしてくださるお方、それがどなたであるか見つめなさい。そしてこのお方に仕えなさい、とパウロの言葉が響くわけであります。それはパウロ自身が解放されている、もう 決意を持って、強い決意を持って生きるということではなくて、この信仰に今捉えられて生かされている、おおらかに明るい無邪気なほどに神を信じ、楽天的に楽観的に生きる信仰、それがパウロを生かし、あの殉教の中で人を生かした力であること、そのことが示されるわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉に教えられ感謝いたします。私たちは自分の心を支配するものは何であるかということが問われます。この時代の中で様々な私たちを圧迫する力が追いかぶさってくることがあります。上にある権威に従いなさいと言っても、それが罪の技として降りかかった時に戸惑いを思います。また私の生き方も混乱し、信仰も揺らいでしまうということがあります。しかしパウロの信仰が示されています。神を信ずる自由な生き方がそこに示されます。どのような時代にあっても、どのような権力者の中にあっても、最後には神の憐れみがそこに示されて、神が働かれる、そのことを深く知ることができる、そこから自由にされていく人間の生き方がパウロに示されています。どうぞこのパウロの信仰が私の信仰となりますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。